そう、ポッドキャスト QR。
レギュラーポジションを獲得してから6年目、プロ8年目のシーズンが幕を閉じました。今年の143試合、1年間トータルで見るといかがでしたか？
トータルで見たらまあよかった、個人的には良かった、トータルで見たらですよ、でもやっぱ前半は本当に苦しんだんで、はい、そっちの印象の方が自分の中では強い
ですね。そう
ですか。
あの開幕直後の1週間は絶好調だったじゃないですか、
はい、
その後4月の8日から22日まで38打数の1安打と、もう信じられないような浅村選手からすればですよ、状態でした。さぞ苦しかったかと思われます、はい、どうだったでしょうか？
いや、苦しいのは もちろんあったんですけど、やっぱり、レギュラーとしてずっと出させてもらってたんで、まあ打てなくても次の試合出ないといけないというか、でまた打てないのこう繰り返しで、こう切り替えが全然できなかったっていうのもあるし、打席入っても自信がなかったんで、はい、だからまあでもどっかでは絶対にこうやり返して やるっていう気持ちは常に持ってたんで、まあ、本当にこう気持ちとの戦いというか、そんな感じですね、春は春先は。
じゃあ朝起きるのすごく嫌だったんじゃないですか？
嫌でしたね、野球自体嫌でしたねその時は正直
そこまで浅村さんが野球嫌になったことって、はい、プロに入ってから何回かありましたか？
いや、今年がやっぱ一番嫌でしたね。
そうですか、
はい。
まあ、一軍のもう完全に固定されたレギュラーの一員ならではの苦しみだったと思うんですけれども。
そうですね、まあでもその分走り込みも多くできましたし、まあ、こんなに調子悪くても結局3割打てたんで、だから本当にこういい勉強になりましたし、まあ諦めたらダメだなと、まあ、改めて思えたシーズンでしたね。
自他ともに認めるあのネガティブ人間じゃないですか、はい、浅村さんって、
はい、
よく抜け出してましたね
そうですね、まあ、でも一回スタメン外れた試合があるんですけど、
4月22日です、
はいはい、そこでちょっとこううまく切り替えれたというか、そのあたりからちょっとずつ上がってきたんで、だからいいきっかけには なりましたね。
一回スタメンを外れる、
はい、まあ、悔しい気持ちはもうかなりありましたけど、まあいい切り替えにはなりました。
でその翌日4月23日から6月9日までの1ヶ月半でノーヒットはわずか2試合の3割5分4厘持ってるんです。でしかもその途中5月24日イーグルス青山投手からホームランを打った日のお立ち台は珍しく絶好調ですっておっしゃってるんですよね。
はい、
まさにジェットコースターみたいな春先でしたね。
そうですね、うん、でもやっぱ改めて本当にバッティングは生物というか、うん、その前の試合が良くても次の日からダメになったりとかもちろんいっぱいあるんで、やっぱ練習は改めてやっぱ大事だなと、はい、まあ、1年間通して同じことをやる、悪くてもいいと良くても同じことをやるっていうことが本当に大事だなと思ったんで、はい、そっからまあ良くても悪くてもずっと同じ練習メニューをしてきたつもりですし、うん、それはもうかなり痛感したというか大事だなと思いましたね。
浅村英斗選手が2016年通して行ってきた、これだけは続けてきたという練習はどのようなメニューだったんでしょうか、教えてください。
T で いつも斜めから打ってるんですけど正面から打つっていうことはやってきましたね、ずっと、うんうん、
意図はどこにあるんでしょうか。
やっぱ試合で打てなくても打ててもやっぱどっか崩されてるところは毎試合あると思うので、はい、そこをしっかり正面から打つことによって修正するというかポイントの確認もそうですし、より実戦に近い、まあ、斜めから打つことなんか試合では全くないんで、より実戦に近く自分のポイントをしっかり確認して練習ではずっとそれはやってましたね。
それは浅村さんご自身が考えたアイデアだったんですか。
そうですね、考えましたね。
じゃあ2017年もそれは続けるということでしょうかね。はい、
続けます。
まあ、でもとにかく交流戦明けの浅村さんとてもかっこよかったと私個人的には非常に思っておりまして、6月24日の前橋でのマリンズ戦、石川歩夢からホームランを打った次の打席、1点ビハインド7回の裏ノーアウト1塁2塁バントのサイン、無表情だったんですけど驚いていたのはもう明白で、そんな中でも気持ちを切り替えてしっかり転がしたのに雨で地面がぬかるんでたから全然打球が転がらなくて結局バント失敗してしまった。でも次の日の西武プリンスドームでのロッテ戦第1打席で今度はホームランかっ飛ばしてるんですよね。それやっぱり悔しさを抱えての翌日の第1打席だったと考えて浅村さんよろしいですか。
はい、まあでも自分にも腹は立ちましたね。やっぱりホームランバッターでもないし、その時期はそんなに絶好調でもなかったと思うんで、やっぱバント出て打ちたいっていう気持ちは当然ありますけど、やっぱチームとして戦ってる以上は、まあ、そこでしっかり決めて、打ちたかったとか、まあ、決めれずに言い訳もできないですし、まあ、もっと何でもできるような選手になりたいなと思ってるんですけど、まあ、悔しさは持って次の試合は臨みましたけどね。
じゃあ一つだけ教えてください。あれだけのぬかるんだ地面でノーアウト一塁二塁バントを決めるにはどうしたらいいんでしょうか。今後
無理でしょ多分無理でしょ
転がらないですもんね、距離が出ないですもんね。
そう、ボールしかも多分ね、ロッテの誰かも失敗してるんですよ、あの試合
バントをね。
で自分の中でこれぐらいやったらこれぐらい転がるとかそういうのが全くないじゃないですか。だから無理ですねあれはあの場面は誰でも無理です。
そうですか。まあでもね、チームのサインですから仕方ないですもんね。
そうですね。
あと浅村さん交流戦明けまだかっこよくて、そのまあいろいろあったそのロッテ戦の2日後ぐらいですかね、守備で足首を痛めた翌日、札幌ドームで田辺監督に出場直訴し代打で登場、内野ゴロで全力疾走、足は痛かったでしょうに。でその次の日から6月28日丸3ヶ月間最終戦までフルイニング出場だったんですよね。お疲れ様でした。本当に
お疲れ様です。
大変でしたね。
本当いろいろありましたね今年は。ほんまに痛いところもなんかちょこちょこ出たりとか、状態が上がってこないとか、絶好調な時期があったりとかスタメン外れたりとか、ね、
あと40度の熱出したりとかね、
本当いろいろありましたね。
よく休まなかったですね、40度の熱出して。7月26日でしたっけあれ。
そうなんですよ、
ファイターズ戦。
あの時はほんまにもうちょっと死ぬかもしれないと思った。
いや、そうだと思いますよ。
あの試合だけ誰が投げたとかあんま覚えてないんですよ
3-0 2三振でしたね。
あ、ほんますか。
あの試合打撃では制裁書いてました。ただ守備は普通にやってましたから全然気づかなかったんですけど、ただ浅村さんに話しかけてもなんかぼーっとされていたので、あ、まあこういう日もあるかなっていうように私気にしなかったんですが、後日聞いて、あ、なるほどって思って、でなんでその日じゃあ試合出たんですかって浅村さんに聞いたら、僕はプロですからって一言で片付けられて、 言ったの。言いました言いました言いました言いました。それはもう熱下がってたと思います。熱は下がってました。かっこよかったですよ。そういうの含めて2016年の浅村秀と交流戦明けは特にかっこよかったと私申し上げてるんです。
ありがとうございます。
この1年で本当に成長できた感覚あるんじゃないですか。
いやもうありますね。この1年でマウンドに行く機会も多くなりましたし、だからやっぱ自分でもうそろそろ内野引っ張らなあかんって思ってますし、本当に内野のリーダー的存在にもならないといけないと思ってるので、やっぱこの年がいい勉強になっていい経験になって来年につなげれれば絶対成績も伸びると思うし、チームも順位も全然上がると思うので、まあ、やりたいですね。リーダーとして内野でね、
全体のリーダーでもいいんじゃないですか。
いやー無理っす、それは。
次の世代のリーダーは必要ですから。
頑張ります。
はい、続いて浅村秀人選手への質問です。まずはこちら行きましょう。ラジオネーム越谷のおばちゃん。9月14日 QVC マリンロッテ戦で延長11回浅村選手のホームランで岸投手に白星がつきましたね。あの日の9回裏先頭バッターの角中選手に同点ホームランを打たれた後、浅村選手がマウンドへ行き声をかけに行ったら岸投手の表情が緩んでいましたが、何と言ったのか教えてください。覚えてますか。
それは教えれないです。
おー、そうですか。
はい、
それごくごくプライベートの話をしたということなんでしょうか。
はい、であんま覚えてないですけど。
最初からそう言ってくださいだった。でもまあ何でしょう、野球の話じゃない話をした、もしかしたら。
いや野球の話したんじゃないですかね、
この越谷のおばちゃんの推測としては予告ホームランでもしたんじゃないですか。
それはないです。大丈夫ですかみたいな感じじゃないですか。多分
ちょっとそしたら緩んじゃうかもしれませんね、はい、あ何を僕はなんかキリキリしてたんだろう、今の浅村の一言でちょっとリラックスできたと思ったら岸さんの顔が少し緩んだのかもしれませんね。
それやったら最高ですね。
ホークス戦で全然ストライクが入らずフォアボールを連発していた田畑投手に声をかけに行った時はフォアボール出すぐらいなら打たれろっておっしゃいましたよね。
何してんですか。
浅村さんから聞いたからですよ。
あ、ほんますか。そうですね、やっぱルーキーやしね、やっぱ僕らとかより周りは全然絶対見えてないと思うし、だからそういう時に自分が行って周り見ろよって、先輩方守ってんねんから打たれた方がいいぞっていう感じではいう時はありますね。
で現にあの次のピッチングから田畑選手変わりましたもんね。
そうなんですか。
いっぱい勝ったじゃないですか。あれがきっかけですよ。
僕も周り見えてないマジで。
というかあまり記憶されていないという、いろんなこと覚えて
ない、ね、そんなに覚えてないんですよね。言ってもだから、まあ、それでバーって勝ったんならよかったですけど。
次です。埼玉県引き群石井南さん。試合で活躍することができたとき自分へのご褒美はありますか。
ないですね。
全然ないですか。
ないです。
なんか甘いもん食べようとかちょっとお酒飲もうとかそういうのもない。
ないですね、はい、
じゃあ例えばですよ、熊代選手が、まあ、仮に一軍に一緒にいたとしてものすごく活躍したとして、それこそお立ち台に上がったとしたら熊代選手に何かご馳走したりプレゼントしたりすることは
あるんですか。あ、そういうのはありますよ。
あ、そういうのはあるんです。自分にはないけど。
やっぱ若い選手、まあ、僕も若いんですけど若い、もっとそう出始めた山川とかね、
はいはい、
殿崎とか、
はい、
年金とか、うんうん、そういう若い選手がやっぱ頑張って活躍とかしたら、じゃあちょっとご飯食べに行ってとか、 はありますけど、自分が活躍して自分でっていうのはないですね。
そうですか。素敵な先輩だと思います。川崎市ラジオネーム西圭。今シーズン浅村選手が熊代選手のバットを使っていたり、熊代選手が浅村選手のファーストミットを使っている場面をよく見かけました。何か理由ありますか？
いや、ないですね。でもバットはただ振りやすかったというか、しっくりきたんで今年使ってましたね。
ずっと使ってたんですか？
ずっとですね。最初は使ってなかったですけど、ほぼずっと使ってました。
熊代選手はイースタンリーグで主にファーストを守ることが最後は多くなってましたけど、思いっきり30に浅村って書いてあるミットでしたね。あれは浅村さんが差し上げたんですか？
で、勝手に持っていってるだけですよ。パクってるだけですよ。
そんな、そうなんですか。相当使いやすそうに、しかも大切にしてましたよ、ね、当たり前なんですけど。
絶対大切にしてないです。勝手に持っていくからな。
あとですね、いろいろ皆さんから熊代選手絡みの質問が来てるんですけど、岡本篤投手の胴上げで浅村選手は熊代選手を持ち上げていたのはなぜですか？よく見てますね、ファンの方。
ね、なぜでしょう。目の前にいたから持ち上げただけです。
後ろから持ち上げたんですか、これ、はい、喜んでませんでした、熊代さん？
めっちゃ笑ってました。
それはそうでしょ、完全に差し込まれてますよ、それは。熊代選手とはどのくらいの頻度で連絡を取るんですか？
いや、連絡取らないですよ、全然。
あ、そうなんですか。
はい、
もはやその必要がないぐらい分かり合ってるってことですかね。
分かり合ってるっていうのもおかしいですけど。
いやいやいや、皆さんそう思ってますよ。あ、
連絡取ってないです、全然。
なんですか。
はい、
文化放送ライオンズナイターで浅村秀と熊代正人コラボジングルっていうのがあるんですね。まあ、別々に収録してるんですけど、埼玉西武ライオンズ浅村秀人ですって言った後に熊代正人ですって言ってるんです。その後熊代さんが浅村選手へ捧げる愛の一言とこちらスタッフが書いておいただけなんですけれども、その時に発した言葉が、朝俺が見てる、打てるよ、頑張れ、文化放送ライオンズナイターって言ってるんです。
なんだそれ。
それ思いっきり2016年流れてまして、ファンから大好評だったんです。いかがですか、これ聞いて。
こんなん言うからなんか変なことになるんですよ、ね、なんすか俺が見てるって。自分頑張れよって。っていう感じです。
まあ、半分ギャグで言ってるにしても半分は本気だと思いますよ。
おかしいですよね。
ちょっと嬉しいですよね、でもね、ここまで思われるとね。
まあ嬉しいですね。
最後の質問、中野区ラジオネーム浅村ム、11月12日の誕生日を前に伺います。今一番欲しいものは何ですか？
一番欲しいのですか、なんすかね。いっぱいありますよ。
言えるだけ言ってみましょうか。
テレビ
テレビ、うん、テレビ家にあるでしょう。
やっぱりでかいの欲しいんですよ。
あ、どのぐらいのサイズのやつが欲しいんですか？
80ぐらいです。
70
とか。
今どのぐらいのサイズご覧になってるんですか？
今60ぐらいです。
うわ、もう十分だと思いますけど、もっとでかい。テレビが好きなんですね、浅村さん。
テレビ好きなんですよ。テレビいっぱいあるっす。車
買えない、買えない。あとは
欲しいもの。
欲しいもの、誕生日に欲しいものです。もうちょっと現実的にしてみると、ね、
現実的に、
うん、あの、例えばファンの方が浅村選手に、まあ、ひょっとしたらね、車一台ポンとくれる方いるかもしれないけど、もうちょっと現実的に考えて手渡せるようなものですね、例えばね、
うん、入浴剤とか嬉しいですよね、やっぱり。
定番ですね、それは。
いや、でも、はい、この時期やっぱ使うんで、うん、余計に欲しいですね、うん、もうなくなってきてるんでね。
あ、本当に。そろそろ欲しい時期。
欲しいっす、
逆に、ファンからの差し入れで入浴剤は賄えてるっていう部分もあるんじゃないですか、ね、
あ、ありますけど。もうないんですよ、ほとんど。使わせていただいてるから。
そうですか。香り、色、お好みはありますか、浅村選手、入浴剤で。
僕、香りっす。
香り、
はい。
どんな香りがいいんですか？
甘い感じの香りです。
甘い感じ。 フルーツみたいなやつ。
フルーツ、そうっすね、フルーツとか、なんか花のお花の匂いとか、それの甘い感じがいいです。
分かりました。あと一つぐらいないですか、現実的なもの。
例えば何すか。
うん、なんだろう、
ネクタイとかですかね。
おお、ネクタイ。どんなスーツに合うネクタイがいいんですか。何色のスーツに合うネクタイ。
僕ネイビーとか使うのもいいんで、着るのか。だから派手な色がいいんですよ。
あ、そうかそうか、ベーシックなカラーですからね、スーツがね。
うんうんうん、オレンジとか、うんうんうん、黄色とか、
うんうんうんうん、
ピンクって感じじゃないですけど、やっぱユニフォーム着ないんで、やっぱスーツでこう、なんていうんですか、イベントに出たりとかトークショーだったりとかが多くなる時期じゃないですか。だからやっぱネクタイとかもらってたりも去年してたんですけど、やっぱ嬉しいなと思いますね、ネクタイは。
そうですか。じゃあ皆さんにもしよろしければ甘い香りの入浴剤と派手な色のネクタイをくだされば嬉しいですっておっしゃってください。
もしよろしければ甘い入浴剤、香りの入浴剤とネクタイを、派手なネクタイをいただければ嬉しいです。自分で買えよって。
確かに。